ワクワクをプレゼント。皆さんこんばんは。2026年6月第2週目の金曜日夜を迎えました。劇団ひさわ冒険団四泉九頭のワクワクをプレゼントのお時間となりました。いかがお過ごしですか？この番組はリスナーの皆さんが最後にはワクワクしてしまう情報バラエティ番組です。演技論、三名学、の科学のメソッドで今日の感じ方と物の見方を少しだけチューニング、すぐに行動へ落とせるヒントが満載。さあ、あなたの今が動き出す時間です。パーソナリティは裏切られたり騙されたりしくじったりと様々な困難を経験しここまで復活してきた、そんな聞いてる皆さんよりちょっぴり先輩、劇団ひさわ冒険団雑記作演出家四泉九頭がお届けいたします。今夜のサブ MC は楽しい時間が勝手に生まれるスマイルクリエイター、劇団ひさわ冒険団代表、私玉ゆりえです。どうぞお楽しみに。ワクワクをプレゼントは悩みがあるから強くなれる、笑顔は地域のパスポート、劇団ひさわ冒険団とあなたの心を演出するプロダクションルート F、 ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
改めましてこんばんは。6月13日になりました。金曜夜から土曜日の切り替わり、劇団ひさわ冒険団四泉九頭です。玉さん、お願いします。
こんばんは。改めましてスマイルクリエイターの玉ゆりえです、は
い、クリエイターもらっちゃいました。
はい、
はい、
クリエイター本当もらってましたね。
もらってましたね
まさかの初めてのオープニング番組コール NG 出しちゃった。
まあそうですね。しかもテイク2で断念しました
なんかすごい笑ってたんですよね。
はい、もう今ね油汗でうちわ出しました
なのであのうちの綾葉陽子さんのアドバイスにより私が冒頭喋らせていただきました。
スマイルクリエイター法を食らっちゃいました
なんか私が目の前にいると笑っちゃうらしく、うん、そしたらなんかちょっとじゃあこのね番組コール終わってから私座りますわってちょっと後ろの影の方に隠れてたらなんか後ろでも気配を感じるらしく、はい、なんか最後のねわあ言えたって思った瞬間、大事なところね、
クレジット、ね、
クレジット一番書いちゃいけないところ、
東京スタジオで大爆笑してました
一番大事だった
ということで、
でした
気持ち切り替えていきましょう。本当にもうね皆さんに助けられております。
はい
はい、ということで、
はい、
先週もちょっと話題にしたんですけど ね、
6
月4日、
はい、
マハラさんでの、ね、イベントステージ終わったんですよ。
終わりました。よろしくですね、
うん、よろしくです、
はい、
ということでね、まあ、撮ってるのは5月6日ということでね、
ほう
前もって成功したぞ的な
やほい
ことを撮ろうと、
はい、
そんな感じで来てるわけです。
行っちゃいましょう、
はい、
いいですね、恒例になりましたね。よしく
よしく、本当だよね、
はい、
うん、でもメタ発言とよしくというテーマ、ね、
メタ発言、私意味初めて聞きました、この間のさっきの収録で。
トゥットゥルーってやつです。
私が言ってたのはトゥットゥルーです。
トゥットゥルーかトゥットゥルーですね、う
ん、はい、
ね、ということで、
はい、
大カマズミをね実際劇団メンバーたちがね、どんな宿命紹介やってきたのかというね、
はい、
ガチ裏話というか、僕の中ではこのキャスティングのちょっとしたなんていうかな構成というかイメージとか ね、そんな話をやっちゃおうかなと。
はい、
そんなぶっちゃけ話です。
お日様らしいですね、
超ぶっちゃけ話まあでも大体僕サメ学やる前から、
うん、
なんだろう、もともと育てるの目的でね劇団このお日様やってたんで、
はい、
うん、まあ、タマさんのせいなんですけど、
私の、ね、おかげ、
そうねタマ様のおかげなんですけど、本当に僕も力つきましたよ、本当に
私もでございます
だってあの当て書きなんかしたことなかったらね、タマさんがいるわけで当て書きをせざるを得ないというところからね。
私の中で加藤さんって当て書きしないわ、うん、あれはだってあの一番最初私が出たやつ、あれ加藤さん書いたやつ、
あ俺書いたよ、まあ、あのアレンジはしてるんだけど、うん、大元の筋の話だったけど、
うん
うん、でもほぼほぼストーリーを拡大にしたんで、
あれ当て書きじゃないもんね、
う
ん、
当て書きじゃない、
あの、ね、うん、大変くしゃみしたくなってきちゃった。
どうぞ、うん、あのマイクから離れてくしゃみしてください、 はいはいはいはいはいはいはいはい、出ないということでね、出ないんかいみたいな。
だって出ないって言われたら出なくなっちゃうよ。
ね、ということで、新設した日曜日の社会人クラス。
はい。
うん。まあ、そこにちょっと特化しようということでね、考えてね、その宿命紹介。
そうね、宿命紹介ね。
そうそうそう。ね。で、その仕掛けをね、まあ、今回実際、オーカムズムのキャスティングでやってたんで。
はい。
うん。それをちょっと三名学的見地からね、深掘りしてみようかなと。
しましょう。
思うわけです。
はい。
そう。ね。で、あ、そう、で、愛の手ね、愛の手。
愛の手ね。
うん。ちょっと、台本書きながら、僕の中で余談が浮かんだんだけど。
これは香取さんが書いたんですか？
っていうか、全部僕が書いてんだよ。
あ、そっか。
うん。だって AI 僕の台本書けない
の。書けないのか。
書いてくれたらこんな楽なことないよね。
ないね。ですね。
僕の頭の中つなぐとなんか書いてくれるのかなって思うんだけど、やっぱね、AI さんはね、全然書いてくれないんです。
香取さんの頭の中身は分からないと、
うん、あと三名学もね、できないね。
あ、
僕の質問の仕方が悪いのか分からないけど、ね、できる人いないかもしれないけど、できない。僕の AI さんは、僕の AI ができると思うんだけどな。できないです。なん
か AI は文言のアドバイスとかもらうのすご
い。アイディア出しのきっかけにはなる。
すごい。
あ、そういう見方が出るんだ。そうそうそう。だから僕 AI によく説教するんだけど勝手にやるなとかね。だからそのお説教じゃないけど、こらって思いながら、あ、なるほど、そういうふうに見えるんだなっていうふうな感じで、うん、自分の中のアイデア出しのきっかけになるから、それはありがたいね、
うん、
そうなんです。
で、愛の手。
そう、愛の手ね、この前実家にいた時に、BGM 側によくわかんないけど、とりあえずチャンネルつけておいたんですよ、
うん、
さらにジャパネット高田のなんか
隣から
見えない声が、ジャマネット高田のなんか番組がずっとやってて、いろいろこう息子さんが一生懸命こう語ってるし、なんか女性がね、上手に合いの手ポンポンポンって
入れてた。
あ、この合いの手凄まじく上手だなと思って、うん、すごいね。台本があるのかどうかも分かんないぐらい、めちゃくちゃ絶妙な合いの手が入ってるの。そう、面白かった。あれなんかぜひねやるといいんじゃないのみたいな。
私ね。
そうそうそうそう。で、タンは大体擬音だからさ。
擬音、
うん、そう、ドドン、ジャジャンとかさ。うん、僕はドドンって言ったら違う擬音入れてくる感じなの、まあ。そういう脳髄的な会話得意なんだけど。
そうですね、
計算された愛の手ができたら完璧だなと。
計算された愛の手、うん、
そう。ね、だから例えば、ジャパルさんさ、この包丁がね、これこれこれこれ、こうなんですよ、便利とかね。
ああ、すごいですね、
うん。そう。すごいですね、とかじゃないんだよ。おべっかじゃなくて、なんかね、この説明の合いの手が、ね、絶妙なの。
あ、そういうことね。
そう、ね、うん、そうね、さらに低下でとかね、うん、さらにもう一個とか、なんか上手なんですよ。
あ、そういう合いの手ですね。
すごいんですよ。もう聞かせてあげたいぐらい。商品の話がむしろ、
そっち、
合いの手が絶妙すぎちゃって、商品の説明が入ってこないみたいな。この女性めっちゃうまいなと思ってね、思わず手止めて聞いちゃったの。
ジャパネット高田好き、見るのあれ、
うん、面白いよね、
うん
うん、
買いたくなっちゃう、
まあ、そうね、上手だよね、まあ、そんな話です。
はい、
愛の手素晴らしいよみたいな。
はい、
はい、ということで、まあ話戻るんだけどね、
うん、
このまずキャスティング、まあ、前提として、宿命がこうだから役を決めたって僕はやらないんだけど、
うん、
ちゃんとオーディションやってもらったしね、
うん、
でその上でこうクリアしてきた人たちが見て、ああ、じゃあ このメンバーだったらこうしようかな、うん、まあ、たまたま今回ハマったんだけどね。
そうですね、
うん、なんか面白い感じで、いい感じにこうできたんですよ、
うん、
なかなか主語がないけど
、
うん、ね、ということで、はい、台本飛ばしながら台本の中身に行こうと思います。
はい、ひこまりです、
ね、で今回主役をね、中村梨紗子とリサイサがねやってくれた、イザナギを。
リサことね。
リサこと。リサこ。
リサこになっちゃう。
リサこと。
リサこと、リサリサがね。
うん、リサリサがね。イザナギさんやってきたんです。
はい。
で、ハルキングがね。うん。ハルキちゃんが。
イザナミちゃん
が
ね。
イザナミだったんです。
はい。
あいつでも本当に女の子やればいいのな。綺麗な顔してるね。
ね。
ハルキね。うん。そう。で、その二人って実は純リッチンっていうね。まあ、リッチに準じる、純リッチンっていう日刊指導したんですよ。
はい。
ね。これ親子とかでもそうなんだけど、同じ日刊誌同士の人は同じ組織チームにいると、どっちか一つが役に立たなくなるっていう、まあ、そういうふうな見方ができるんです。
純リッチもなんですね。
純リッチもそうなの、うん、で親子で日刊誌純リッチ日刊だと、どっちか役に立たなくなるって、
うんうんうん、
でも引用論で言うと、子供はそもそも役に立たないものだっていうふうに位置づけてるから、ね、子供がダメだと言ってほしいですよ。社会から見て子供は 役に立たないというふうに位置づけてあるんで、
うん、
いや子供って役に立たなくていいわけですよ、ね、要はお父さんお母さんが引っ越しになったらそれについていくのが子供っていう、
そうですね、
だから子供がお金稼いでお父さんお母さんにご飯食べさせてるわけじゃないんで、まあ、そういう意味で役に立たないって見るんだけど、子供はいいんです、大きくなったらお家出ればいい、
うんうんうん、
でも大人同士だとやっぱりね、同じ組織に立地がいると、うん、いつか必ず波状が来やすいって言われてるんです、ね、なのでやっぱり立地がいるとどっちかダメになっちゃうというか、うんうん、使い物にならなくなっちゃうというか、でさらに立地っていうのは実際いがみ合うとこう死ぬまで恨み合うみたいなね、どっちかがこの世からいなくなるまでわーって恨み合ってそれも立地夫婦の夫婦じゃない立地の関係なんで、
はい、
だから立地同士の結婚は基本進めないんですよ、
うん、
死ぬまで一心同体だったらね、二人三脚で行くんだったら全然いいんだけど、
うんうんうんうん、
なかなか難しいでしょ、確率論から言ってね、ご夫婦が死ぬまで一心同体にいるって、
そうね、もう
本当にそういう方いらっしゃるんで、そういう人は本当に幸せだと思うんだけど、
うんうん、
なので立地っていうのはいない方がいいよねって一般的にはそう鑑定する、
うん、
まあ、あくまで一般的なんですけど、でちょうどいるわけですよ、うちの劇団に
いたね、
うん、でイザナミとイザナミ当てはめたわけですよ、
はい、
まあ、たまたまできそうだったんで、
うんうんうん、
でまあリサイサの普段の稽古と実際オーディションにやってた選んだやつとかね、
うん、
春樹のやつもそうだけど、ああこれいけるかなって見てたんでね、うん、でほら最後このイザナミとイザナギさんは、
うん、
黄泉の国とうつ症のこの現世とね別れるわけじゃないですか、
はい、
だから、まあ、ストーリーの結果から言えばイザナミさんがこの世で使うものにならない人ってなるわけですよね、
そうですね、
そうだこれを真剣に演じてくれた二人はここで宿命昇華かな、
ちょっとできるかね、
そう、
うん、そしたら
ね、
二人とも
二人とも役に立つメンバーにな
る、はい、
なると思ってね、タマさん二人とも大事でしょ、
大事だよ、
ね、やっぱりどっちか使い物にならなくなるっていうよりはね、二人とも使い物だと思う、
本当です、本当に、うん、戦力ですから ね
大事な戦力、
はい、
なのでねちょっとねこれいけんじゃねえと思ってね、
ま、
当てはめてみたんです、楽しみじゃなくて終わってるから、
あそうか
予祝予祝
つい気持ちが脳髄で出てしまった
本当だよ、もう計算できないからタマさん、ね、予祝です、
予祝、
無事にね
終わったのよ、
そう終わったのじゃなくて無事にイザナミとイザナギを生き抜いていただいたという、わかりますかタオさん、
はい、
うん、ね、わかりますか、
わかります、
このあの切ない別れ方を腹決めたんですよイザナミさんも、
はい、
ね、黄泉の国で生きるんだと、ちょっと別々の世界で生きるんで、そしたらお互い役に立つ神様になると、
はい、
いうことです、
素敵
素敵、どうですかこういうの、
ん、
んじゃなくて今回の趣旨覚えてる、
この趣旨がですね、作品がじゃなくて、
そう、この配信会の趣旨覚えてる、
うん、
大丈夫ですか
覚えてますよ、いやいいと思います、
いいと思います、
うん、それ、うん、そうだね、
い
や、だからなんか、は
い、
終わってみて、
うん、
なんかリサちゃんとハルキちゃん、
うん、
ほらリサちゃんも、
うん、
八王子からね、
うん、
この
平地に降りてきて、ね、
平地に降りてきてくれて、うん、より自分の中でこう覚悟を決めて、
うん、
頑張ろうって、
うん、
仲間のために頑張ろうって、
うん、
八王子の仲間、宇佐和の仲間のために頑張ろうって決めてきてくれて、
ね、
それがねやっぱなんかこう身になってほしい、
うん、
身になってほしいって、それがやっぱねちゃんと現れてほしいし、
うん、
ね、春樹も実家で一人暮らししたい今年12って言ってるから、うん、なんかそのね、なんかいいきっかけになったらいいなってすごく思います、
う
ん、
そうですね、
はい、
ねえ、くすぶっててもったいないもんね、せっかくね、
二人とも持っているものめちゃめちゃいいじゃないですか、
うちの子たちみんなね、すべからく中身はいい子だからね、
そう、
本当に
中身いいし、その持ってるものもさ、うん、もっとちゃんとやったらもっと、ね、キラキラするのにって思います、
ちゃんと使えばね、
はい、
いいのにね、もったいないよね、なんでね、このステージが少しでもきっかけになったと、
はい、
言ってもらえるような、まあ、そんな舞台が終わったよと、
ね、
いうことですよ、
これからが楽しみですね、
そうね、うん、夏は成長期だしね、
うんうん、
成長するなら夏ですよ皆さん、6月7月、
そうですよ、
うん、ぐんぐん伸びる、これ稲もねその時期伸びて、
あれじゃん、高校生もそうだよ、中学生も。
夏合宿ってね、理にかなってるんですからね。
本当な、夏越えるとさ、うん、部活でもえこいつがこんな伸びたのみたいな感じのいますもんね。
そうそうそう、もう本当そう、
すごい。
自然の摂理そのまんま、ね、で雑草がバーってそれ引っこ抜かれちゃうんで本物だけ残るんだね。ぜひ雑草と言われる部類じゃなくて、はい、立派な稲穂になってほしいなと思うわけです、
うんうんうん。
頑張りましょう、
はい、
それが今6月ですからね、皆さんも今伸び盛り、
育ち盛り、
いいですね、合いましたねこれがナッチンです、はい、
ナッチンなの、あったろ、あっちゃったよ、
ほら、考えは一緒、行動が別々、う
ん、今行動一緒になったってこと、
たまたまね、
わお、
たまだけに。で次です、
はい、ネクスト、
美咲ちゃん、
美咲ちゃん、
そうね、次です、ネクスト、こういうのが脳髄管理がかかる、これをジャパネット高さの女性の方は違うことでスポンとやってきてる、
どういうことなの、次、じゃあ次ですって言ったらな
次ですね、ネクスト、これやリフレインじゃない、それ
だからな、上手な会社はなんて言うんだろう、じゃあ次です美咲ちゃんって言ったらなんて言うんだろう、
次美咲ちゃんですって言った、なんだろうね、次美咲ちゃんですって言ったら、
じゃあ私が言うからカットしたらうまい返し
やってきた、ちょっと待って俺、そうだ、その女性で次美咲ちゃんです、仕込みですねとかさ、多分そういうこと
だ、あ、
補足説明的な、
じゃあもう一回行こう、
何ほら副音声的な感じなんじゃない、
はい、
はい、もう一回いく、
はい、
じゃあ次です、はい、次美咲ちゃんです、
仕込みですね、
はい予定調和、
はい、
うん、
行きましょう、
そうで、実はこの台本っていうかキャスティングする前に、
はい、
個人的にこう相談来たとですよ、美咲ちゃんから
相談来たとですよ、
うん、香取さんが言うね、
はい、
私の宿命は、
はい、
色っぽいと、
はい、
言ってるんですけど、
言ってましたね、
どうやったら色気出るんでしょうかと、まあ、でもね、自分で撮ってるこう自画撮りの写真っていうの、あれなかなかねいい感じで撮ってる写真いっぱいあるもんね、あの子ね、
うん、そうですね、
でね、で僕は根本的なことが違うよって言ってるわけです、はい、まあ、このプライベートのこと入ってるからあんま言えない
ん
だけど、
うんうんうんうん、
だから僕は正直言うの諦めてると、
うん、
でもそういう選択をするのはきっとこういうようなものがもともと根底にあるんじゃないかなみたいな、
うんうんうん、
あ、なるほど、なんとなく分かりましたって言った後にそのオオカズミ、オオカムズミでキャスティングがあったんで、
うんうん、
まあ、見ててね、あ、そっか、逆にとことんやった方がいいのかなと思ったんですよ、この関係性をね、
はい、
うん、とことん
やった、メッシ、
メッシ、まあ、メッシもそうね、でというのはまず美咲ちゃんの宿命的に言うと、ろうそく、
はい、
しかもすごく香りがいい色気のあるろうそく
ていうかですね、
なんですよ、
うん、
だから色っぽいですよ、
はい、
まあ、フェロモン星ですよみたいな、ね、うん、感じなんですけど、ね、で、そうするとやっぱり暗いところとかね、
うんうんうん、
寒いところとかね、ほっとするような空間だと、今 アロマセラピーじゃないですけど、ああいうとこだとめちゃくちゃ役立つんだけど、高校と照ってる真夏のじりじり照れつける40度超えの太陽の下では意味がないっていうかね、影が消えちゃうわけです、
そうですね、
で彼女が組む人はなぜかそういう人なんですよ、存在感が
消える、はい、
そして春樹の宿命はまさにそのね、真夏のど真ん中太陽みたいな
あの子ね、太陽
あちちみたいな、
あちちですよ、ね、
しかも宿命で太陽2個もあるっていうね、うん、もはや地球じゃないみたいな、
はい、
宇宙の世界みたいな、どっかの星の世界みたいな宿命なんで、うん、それは一緒にいたらろうそく意味ないよねみたいな話なんです、
はい、
だからそういう人はいない方がいいんだけど、でもそう言ってもあの二人ほら YouTube 組んで頑張ってるでしょ、
そうですね、うん、
うん、ということは逆にそもそもじゃあそれ、まあ、武功っていうんだけど名前がね、その武功はその原理原則を立ち返った時に日韓陛下の人にとって、陛下がサポートしてくれるっていう意味なんですよ、非同士だから仲は悪くないでね、
うんうん、
これ自分の中の宿命に持っているのがね、ちょっと残念な結果にしたけど4代目の猿之助さんがね、うん、自分の中に宿命を持ってるんですよ、
うん、
だから仲間がサポートしてくれるっていう、
うん、
なので調子に乗って悪いことをすると逆に悪いところを目指すっていう、うん、まあ、そういう宿命なんだけど、うん、だから陛下の人が陛下の人に思い切りサポートすればいいんですよ、そうすると宿命消化でしょ、
うんうんうん、
だからそういう役があったから、
ね、イザナミさんと
めっちゃハマったわけ、
しこめちゃん、
そう、イザナミ3人ね、我を忘れて一生懸命尽くすと、今来たくしゃみ、はいね、これが時間差攻撃、ね、
はい、
一、はい、人時間差攻撃ってバレーボールにあるね、
あれすごいね、
技すごいよね、はい、そうなんです、なので、これやりきってもらったら、
はい、
むしろ宿命消化で あの子の本来の
輝きが、
輝きがね、色気がね。
だってっていうかってことは、うん、舞台のほら照明だとちょうどいいってことですよね。
舞台とか向いてるんですよ、
ね、
本当に間接照明とか ね、
ね、 いいですよね。
室内の明かりとか、うん、まさに宿命通りなんで色っぽいんです、
うん
うん、これいいよね。で女性で色気があるってこれ武器だもんね、うんうん、特に役者やりたいんだったらね、うん、まあ、こういうのいいですよね、
はい。
そう、まあ、リサイさんも定価なんだけど、うん、
定価か、
定価、そう、リサイさんも定価なんだけどね。あいつは元気な定価だけどね。
元気な定価だからまあ大丈夫なの、
うん、大丈夫っていうの
も。でも春樹ちゃんに消されちゃうでしょ。
そう、陛下となんだろうね。
二人とも歩きちゃって消されちゃう
の。消されちゃうな、最強の踊り。
そうか、
最強の陛下だからです。そう、お定価はほら、ちゃんと生かすと誰よりもあったかい人なん
で、うんうん、
ね、寒いところを温めるとかね、暗いところを明るく照らすとかね、まあ、これが定価の役目なんでね、まあ、そういう意味では二人とも優しいからね。
そうですね、
うん、ちゃんと宿命を消化してもらえればね、
はい、
こんなにいい人はいない、こんなにほっとできる女の子たちじゃないわけですよ。いいですね、お日様らしくて。
はい、
ぜひ美咲ちゃんもね、これをきっかけに、
はい、
舞台やりきったんで、ね、
フェロモンダダ漏れで、
ダダ漏れ
で
、まあ、ダダ漏れもいいけどね、うん、そうすると SP 必要だから、ね、
あ、そっかそっか、
守ってあげないといけない。
逆にね、うん、SP ついちゃうほど
人気になってしまう、
人気になったらちょっと、
本当だよ、うちとしても
誇り高いわ。
本当だわ、
うん、私が守ってあげよう。
さすが
僕と思って
僕と思つんだそうですか、まあ、タマさん逆に木星の外日課なんで、
はい、
彼の、逆だよね、彼女のその加減っていうかエネルギーパワーチャージの元になる。
あれでしょ、枝葉になれるじゃないけど、パチパチ、
まあ、パチパチでもいいや、
はい、あれでしょ、
はい、
あれでしょ、
はい、次いきます。
あれでしょ、目標家でしょ
そう、目標家次もう一人、
もう一人は
そう高校生
の、ね、あれですよ、カホちゃんですよ。
タマさんと仕組みが近い、
近いね、本当。
カホさん
本当、それこそ立鎮ですもん、順もつかない立鎮、
完璧な立鎮。
おつぼくのみ言っちゃった、いいのかな、カホちゃん。
まあいいんじゃない、うん、タマさんもおつみだからね、
はい、
そうね。だから彼女は、まあ、まだ高校生だから別に役立たないは今関係ないんで、
うんう
ん
う
ん、逆に自分の宿命を消化するきっかけをなんかね、
そうですね、
学べるというかなと、まあ、彼女には全然サメ学を教えてないんだけど、うん、まあ、ちょいちょいねこうした方がいいよとは稽古中も言うんだけど、ね、
うん、
で彼女はタマさんと同じ
日刊誌、
そう、日刊誌天照星、
あ、天照星、そこね、はい、ごめんなさい、
天照星、
天照星
を持ってるんです。しかも天照星中殺、彼女も
一緒じゃん。
そうで、かつ彼女は天照星中殺二個持ち、
ダブル倍ね、私の。
そうね、ダブルチーズバーガーかける倍みたいな。すいません、
私ダブルチーズバーガーなの。
うん、わかんない、ビッグマックでもいいんだけど
とりあえず
マクドナルドじゃなくて、
ビッグのビッグってことで、
そう、ビッグのビッグ、
ビッグのビッグってこと
ね、がかける倍、うん、
すごいね。しかも2つとも中殺されてんの、これ。
そうそうそうそう、
わお、
すごいでしょ。タマさんよりも倍大変な人生が待ってるんですよ、
うん、大丈夫かな、
ね、え
ちょっと耐えられるかお姉ちゃん心配だわ。
でしょ、うん、ね、なのでこうやって生きるといいよってヒントがね、高校生のうちから分かれば、
うん、そうですね、
これから何だろう、いろんなことがやってくることも何、うん、かの参考になるといいなみたいな、
はい、
なのでね、ちょうど雷神さんが向いたわけですよ、うん、自分の体をね盾にしながら、でこれ中殺だから、自分が本当のトップじゃないんですよ、うん、誰かの参加の中でのトップがすごくいいんですよ、
チーム。だからおひさ冒険団はルート F の参加の中の、う
ん、トップだからいいんです。
私、ね、
参考は中井くんですよ今。あ、これ、ね、ネットで言っていいのが分かんない。
だからそれ出さなかったの、私あえて思ってたけど
スマップというものがね、
某事務所さん、
そう、某事務所さんの参加に入っていて、そこでリーダーだから、すごく転生生活
しますし、そういうことですね。
中井さんが転生生中佐だったね。でも自分で会社立ち上げて、自分で会社の社長やっちゃったでしょ、う
ん、だからちょっと
抜けてね。そうすると、まあ、あれはまた違うきっかけなんだけど、だから転生生が、まあ、ちょっと、まあ、転生生を使ってるんだけど、ちょっと、
うんうん、
ハンドル操作が今までと違うよってなるんで。だってほら、会社の社長って儲け度外視じゃきついじゃん、
うんうんうん、
まあ、彼の場合は儲け度外視したら儲かるぐらいになってるんだけど、でちょっとハンドル操作間違うとね、 壊れやすいんで、だったら前の大きな事務所の下のリーダーみたいなところがすごく良かったっていうね。あと番組もね、別に自分が作った番組じゃなくて、
そうですね、
キャッティングされて、うん、あるいは企画書持ってていいねって言って選ばれたトップ看板だったから良かったんだけど、自ら立ち上げちゃうとねちょっと違うっていうね。なんでライジンさんみたいにイザナミさんっていうトップがいて、
うん、
でそれに対して指示を受けて、で自分が前面に立って誰でも大事なこととか大きなこととかたくさんのことをね、いろんな人抱えながら責任持って一生懸命やると、転職生1個でも大変だけど2個もあるんでね、うん、ガンガンやらないと。しかも一応ファンタジーの世界、神様の世界なんでね、
より
ほら数がさ人間のイメージじゃないんですよ、わかる？
そうね、
舞台上は実際体が1個や2個かもしれないけど、
うんうん、
頭の中のこの背負ってる世界観はもう数えられない数が、
ね、やばいね、黄泉の世界やばそうだね。
黄泉の世界ね、数えられないものを背負ってるはずなんで、これを体感できたらなんかすごい子になっちゃいそうだよ ね。そんな感じ。彼女もトラウだから、トラウ転注札で宿命に注札だと、まあ転生じゃないけど松田聖子さんとかそうだからね。
あ、そうなの。
うん、宿命に注札でトラウ注札の人、あれぐらいになっちゃうかもしれない。すごいね。
いいね。
というふうにちょっと期待を込めてね、演じ切ってもらいました。よしく。
よしく。
うん、どう？
みんな輝いててね、すごい照明当ててね。
うん。
嬉しかったよ。
そうね。ね、こうやってなんか自分の生き方のきっかけになるといいなと思いながら、ちょうどいいキャスティングできたんで。
うん。
まあ、こういう風な感じをね考えながらお日様やってますよと。
はい。
いうことでエンディングトークに行きましょう。
ね。
ご縁応援貢献。夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献。夢の種。
はい、あっという間のお時間です。
はい、気づいたら。
うん。
あっという間でした。
気づいたらあっという間でした。ということで、タマさん告知です。
はい、劇団さん冒険団ですわね。
うん。
ですわね。
ですわよ。
劇団員を募集しております。
あらま。
健康的な？
健康的な。
男女？
男女。
問わず。
問わず。
募集してあります。
うん。
問いません、性別は。
性別は。
何でも OK です。
何でも OK です。どちらでも OK です。
はい、どちらでも OK です。
はい。
詳しくはホームページまで。
あ、言わないんだ。
そしてですね、あれです。
どれです？
このラジオ。
ラジオ。
アーカイブ配信ができるように5月からなっております。こちらもおひさんホームページに今特設ページ開設してるんで、
あれ特設ページになるんだ、
かっこいいじゃないですか、そういった方が
特設ページがあります
開設してるんで、そこクリックしてもらうと、はい、そして台本も売ってるんで、うん、一緒に台本通り言ってんのかなと思いながら、うん、思いながら一緒に見てもらえたら。だってアーカイブはタダでしょ。
アーカイブはタダだよ。
ノートはちょっとちゃんとやっぱ不動先生香取さんのこう大事な思いとか、
そうね、ちょこっとだけど、ね、
そう、三名学要素のネタがふんだんなんで、これもやっぱちょっとただでご提供しちゃうと、
そうね、ありがとうございます。
買ってもらった方が自分のためになるんで、見てる方も、
ね、
はい、聞いてる方も、
これでもね、本当に AI 書いてくんないの、これ、
はい、
困っちゃう、
でも
困っちゃう、
香取さんがそうだって、もともと1時間くらいかけて書いてるのに、私たちが予定通りに言わないから、
う
ん、じゃあ台本公開しちゃいってことで、
まあね、
公開してるので、
う
ん、台本持ってた方がすごくためになると思います。
ありがとうございます。
はい、そして六逆塾もですね、
はい、
受講生募集中です。うん、盛り上がってきてますね。
そうね、本当にね、
すごいね、
うん、
なんか日曜日クラスも三名学と演劇で特化してるんですけど、うん、三名学と演劇やりたいって男の子見学に来てくれましたし、
ね、
嬉しかったです。
僕の TikTok ライブからね、
はい、
わざわざ来て、本当に
嬉しかった、
はい
はい、
うん、
先生最後にいいんですか。
あ、いいですよ。
あら、そうですか、
うん、
私が喋るの。
タマさん最後に締めちゃっていいですよ。
はい、
はい、
じゃあ皆さんね、
うん、
締められないから締めてくれ
る。はい、わかりましたということでね、また来週、今度はねテレコなんで陽子さんがサブ MC でね、
はい、
次回はちゃんと喋るぞということで、また皆さん素敵な夢の旅を、おやすみなさい。
おやすみなさい、はい。